こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界遺産検定公式過去問題集349、2025年度版は、世界遺産検定事務局による3級4級の受験者向け公式過去問題集である、2024年に実施された3月、7月、12月の検定から両級の問題を収録し、例題と解説を移す構成とされる世界遺産の名称や所在地を暗記するだけでなく、世界遺産条約の理念、登録基準、保全をめぐる課題、文化自然複合遺産の区分などを出題形式に即して確認するための実践教材である。公式問題を用いる意義は、必要な知識の範囲だけでなく、設問の問われ方、選択肢の紛らわしさ、基礎事項と周辺知識の結びつき方を具体的に把握できる点にある。本書は読み物型の入門書というより、学習の到達度を測り、誤答の理由を解説で検証しながら知識を定着させるための問題演習書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、2024年の3回分を通じて検定問題の形式と品質領域を確認する本書の中心的な価値は、2024年の3月、7月、12月に行われた3級、4級の問題を公式な形でまとめて確認できることにある。受験対策では知識を増やすだけでは十分ではない。どの程度まで固有名詞を識別する必要があるのか、制度に関する知識がどのような選択肢で問われるのか、写真地図説明文と結びつけて判断する問題にどう対応するのかを実際の設問から把握する必要がある。複数回の試験問題を並べて解くことで、偶然の一問として記憶するのではなく、遺産の所在地、時代地域的背景、登録理由、保全という論点のつながりを見つけやすくなる。また級ごとの難度差を抽象的に理解するのではなく、設問の情報量や求められる判断の細かさとして体感できる。過去問は出題の再現を保証するものではないが、学習範囲を現実の試験水準へ合わせる基準として有効である。次に、例題と解説を用いて正解した理由と誤答した理由を分けて学ぶ問題集の効果は、採点後に解説をどのように使うかによって大きく変わる。本書には例題と解説が掲載されており、正答だけを確認して先へ進むのではなく、判断の根拠を復元する学習を可能にする。世界遺産分野では、名称が似た遺産、同じ国にある複数の登録資産、文化史上は近くても登録対象や評価理由が異なる事例などが混同の原因になりやすい。したがって、誤った選択肢がなぜ不適切なのかを確かめることは、単発の暗記を知識の整理へ変える作業となる。正解した問題でも、消去法で偶然選べたのか、登録基準や地理的文脈まで理解して選べたのかを区別したい。解説を参照しながら、誤答を制度、地域、時代、遺産の種類といった項目別に記録すれば、次の学習で補うべき弱点が明確になる。公式問題集は単なる模擬試験ではなく、自己診断と復習の循環を作る教材として活用できる。さらに、遺産の知識を世界遺産制度と保全の理念に結びつける世界遺産検定の学習対象は、有名な建築物や景観の名称を覚えることだけではない。世界遺産は顕著な普遍的価値を持つ文化遺産、自然遺産、複合遺産を国際的に保護し、次世代へ継承するための制度であり、個々の遺産はその考え方の下で位置づけられている。本書の過去問演習では、遺産を単独の観光名所としてではなく、登録の背景、価値の評価、保全上の論点を含む対象として捉える姿勢が求められる。例えば、名称を国名年代という表層的な情報だけを覚えると、選択肢の表現が少し変わった際に対応しにくい。一方で、何が評価の対象となっているのか、自然環境や歴史的景観のどの側面を守る必要があるのかを理解すれば、関連知識を推論に使える。この点は、試験対策としての正答率だけでなく、ニュースで扱われる登録や危機遺産、保存と開発の対立を読み解く基盤にもなる。そして、3級4級の編集により、初学者が段階的に学習計画を立てられる3級と4級を1冊に編集している点は、世界遺産学習を始める人にとって実務的である。まず4級相当の問題を解けば、基本用語、主要な世界遺産、日本の遺産、地域ごとの代表例といった土台に不足がないかを確かめられる。その後に3級の問題へ進むことで、知識の量だけでなく、複数の情報を比較して判断する力や、制度と個別遺産を関連付ける理解がどこまで身についたかを確認できる。最初から難しい問題だけに取り組むと、誤答の原因が基礎知識の欠落なのか、設問読解の不足なのか分かりにくい。級をまたいで演習することで、弱点を段階別に切り分けられることが利点である。受験級が決まっている場合でも、階級の問題を短時間で解き直すことは、用語と基本事項の抜けを防ぐ復習になる。逆に上位の3級を視野に入れる4級受験者には、次の目標を具体化する材料となる。 最後に、固定レイアウト電子版では演習環境を選び、紙のような使い方を補う必要がある。電子版については、固定レイアウト型であり、タブレットなど比較的大きな画面の端末での閲覧が推奨されている。また、文字列のハイライト、検索、辞書参照、引用などの機能はできないと案内されている。これは内容面の欠点というより、問題演習の運用に関わる重要な条件である。過去問では設問選択肢、図版や解説を見比べる場面があるため、スマートフォンの小さな画面では一覧性が下がりやすい。電子版を使うなら回答番号を迷った選択肢、誤答理由を別のノートやメモアプリに記録する方法が現実的である。検索機能に頼れないため、復習対象に付箋をつける感覚で、自分用の誤答リストを作ると良い。紙版には書き込みやページ移動のしやすさ、電子版には携帯性という違いがある。購入形態を選ぶ際は、知識の確認だけでなく、自分が採点復習をどのように行うかまで考慮する必要がある。結論として、本書は世界遺産検定4級または3級の受験を予定し、公式問題で学習の完成度を点検したい人に適している。とりわけ、公式テキストや参考書を読んだ後、何をどの深さで覚えるべきかが曖昧な学習者にとって有用である。実際の検定問題を解くことで、知識不足だけでなく名称の混同、制度理解の曖昧さ、設問文の読み落としといった失点要因を具体的に見つけられる。解説を使って誤答の理由を分類し、関連項目をテキストへ戻って確認すれば、暗記中心になりがちな学習を整理された理解へ近づけられる。世界遺産を写真や物語で紹介する一般向けの書籍と比べると、本書の特色は明確である。興味を喚起する鑑賞書ではなく、主催側に連なる公式過去問として、検定の出題形式と学習到達点に直接触れられる、さらに3級4級を同時に扱うため、初学者の基礎確認から一段上の受験準備まで段階的な演習計画を立てやすい。世界遺産の知識を資格試験対策として確実に運用したい読者にとって、復習の軸となる一冊である。ご支援いただける場合は、世界遺産検定事務局、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。